今日は創世記1章24節から31節です。ついで神は地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれをよしとされた。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うものすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常によかった。こうして夕があり朝があった第六日。
今年2009年はチャールズ・ダーウィンが生まれてちょうど200年目になります。また進化論の古典となりました種の起源という本が出されて150年目ですね。チャールズ・ダーウィンはイギリスの中西部の町シュルーズベリーの医者の次男として生まれました。父親は彼を医者にしたかったのですが、ダーウィンは医者になることにあまり興味がありませんで博物学を志しました。博物学というのはもう今日ではなくなってしまった学問の分野ですが、これは動物、植物、鉱物など自然界のあらゆるものを採集しまして標本を作り、でそれを分類したりして研究する、そういう学問のことです。ダーウィンの時代には流行の学問でありました。でこの博物学から今日の動物学、植物学、鉱物学、地質学、気象学などなどという自然科学の部門が生まれたわけです。ダーウィンは学校を卒業しまして、若い頃にビーグル号というイギリスの南米探検の船に乗りました。で南米の海岸をそれこそ地球を一周したわけですね。南半球を一周したのです。で進化論のヒントを得たと言われていますガラパゴス諸島に至っておりますね。でそこからニュージーランド、オーストラリアにも行きまして、アフリカのケープタウンを経て再び南米のサルバドールに行く。そこからイギリスに戻る。実に5年にわたる航海を彼はやってのけたのです。でダーウィンはその5年間の調査の結果を発表しまして、博物学者としての地位を確かなものにいたしました。またダーウィンはこの調査に基づいて進化論についての資料をまとめていたのです。で彼はさらに研究を重ねてから発表するつもりだったのですが、友人のトマス・ハックスレーがアルフレッド・ウォレスという人もダーウィンと同じような研究をしている、ダーウィンにウォレスよりも先に本を出すようにそう勧めたわけですね。 そこでダーウィンは詳しい本を書くはずだったんですが、それを断念しまして、とりあえずそれまでの資料を集めて一冊の本を出すことになりました。日本語では岩波文庫で上下2巻になっていますが、まあ、一冊に収まる分量の本です。それが1859年の種の起源、種というのは種という字を書けますね、種の起源だったわけです。種の起源は全部で15章あります、なかなか読むのに大変な本ですが、種の変異、自然淘汰、生存競争などなどが論じられております。すべての生物は共通の先祖から長い時間をかけて環境に適応するように徐々に変化してきたというのがダーウィンの主張でした。ダーウィンはこの本によって進化論を、まあ、進化論というのはもうギリシャの哲学の時代からあるわけですが、そのぼんやりしたものを一つの理論にまで高めた、そういう功績があると言われていますけれども、先ほど申しましたようにダーウィンの時代にはまだ生物学、またその他の諸自然科学は発達していなかったわけですね。博物学というその大きなものでくくられていた時代です。でも今日は生物学が分子のレベルまで発達し、また遺伝子の構造も解明されるようになりました。ですから現代の科学から見ますと、ダーウィンの種の起源の中にはこれは間違っているとか、あるいは訂正しなければいけないとか、そういうものも数多くあると言われています。でも進化論はダーウィンが言ったこと、彼は生物学、むしろもっと厳密に言えば博物学の立場から語ったこと、その領域を超えまして一人歩きするようになったのです。ダーウィンは種類の種ですが、それを定義するのはとても難しいと種の起源の中で言っています。しかも彼は種の変化という言葉を使っても、使いはしても進化という言葉は使わなかったのです。なぜかというと、進化という言葉の中にはより優れたものに変化していくという、そういう意味がありますね。さまざまな生物を観察してきましたダーウィンにとって、変化した種が元の種よりも原種よりも変種の方が必ずしも優れているとは言えない、そういう思いがあったからです。しかしながら当時の人、また現代の私たちは科学万能ということを信じておりまして、そして人類とこの世界はより優れたものへと進化しているのだと考えるのです。人間は猿と共通の先祖を持ってはいましても、道具を使うことを覚えました、文字を生み出しました、そこから進化してきたのだ、そういうふうに信じるようになりました。つまり学問としての進化論ではなく、思想としての進化論、まあ、進化思想と言いましょうか、そういうものが幅を利かすようになったわけです。で、そうした進化思想から、白人が最も進化した人種であり他の人種は劣っている、まあ、こういう非科学的な考えが生まれました。色が薄くなるほど何というか進化の段階が進んでいるというわけで、日本人は真ん中ぐらいになるわけでしょうかね。でも人種の中にそういう優劣、そういう差がないということは今日知られている通りです。ヒットラーのユダヤ人虐殺、あるいはアメリカでも長く行われてまいりました人種差別というもの、それはこの進化思想に基づいていたわけです。またダーウィンの自然淘汰という考え方が曲げられまして、強いものだけが生き残る権利があるなどといった、そういう考え方が生まれ、それが今日の競争社会を生み出しています。で、日本では進化論がもう証明された学説である、事実であるかのようにして受け入れられていますから、また学校でも私たちはそう学んできましたので、 進化論に少しでも疑問を持ったら、なんかその人は頭のおかしい人か、学問のない人か、あるいは変な宗教に凝り固まっている人とか、そういう白い目で見られそうですね。でアメリカでも進化論を擁護しない教授たち研究者たちが大学や研究所から追放されているということもあるそうです。皆さんご覧になったでしょうか。エクスペルドっていう、映画がありましたね。それは主にインテリジェントデザインについて取り上げた映画だったんですが、インタビュー映画ですが、そこで紹介されていました。進化論は学問を縛り付けていました宗教の権威から人々を解放し、人間に真の自由を与えるものとしての19世紀には歓迎されたのです。ところが今度は進化論がそれに賛成しない人々から学問の自由を奪い取っている、学問の自由を脅かしているというのが、あのベンシュタインが作りましたエクスペルドという映画の言いたいことなんですが、進化論はインテリジェントデザインを認める人たちに科学に宗教を持ち込んだ、こう非難するんですが、実はその人たちが進化思想というものを神聖化し、それを宗教にしている、まあ、そのことに気がついていないのですね。進化論は科学のテーマの一つとして研究されるべきものでしょう。進化論が科学の他のあらゆる分野を支配する絶対的な思想になるべきではないと、そう思います。進化論が自然界のすべてを説明できるわけではありませんし、まして進化論に限りませんが、自然科学はそもそも人とは何者なのか、私たちは何のために生きるのかという答えを私たちに与えてはくれません。人生の意味と目的を見失った人々は歪んだ競争社会を作り上げてきました。そしてその中で自らが苦しむという悪循環を繰り返しています。ダーウィンから200年、この2世紀の間に自然科学は驚異的な発展を見ました。しかし同時に人々は人間にとって最も大切なものを失いました。21世紀になりまして、環境問題が取り上げられるようになりました。競争社会から共存社会へ、なんかどこかの政党の、政権公約みたいですけれども、まあ、そういうことが言われるようになったのです。人間と自然が対立するんじゃなくて、人間が自然の一部となって生きていこうじゃありませんか。人々が互いに考え方の違いで争うのではなく、共存し助け合ってこの世界を作り上げていきましょうよ、そういうことが今言われるようになりました。ダーウィンから200年経って、その進化思想というものに対する疑問が起こり、そして反省が今なされているのです。人々は聖書が3000年前からずっと教えてきたことに今立ち返ろうとしています。ダーウィンから2世紀の間に見失ったものを取り戻そうとしているのです。では人々が失ったもの、今私たちが取り戻すべきものとは何でしょうか。それが今朝の聖書の箇所にある神の形ですね。人間は分類学上は動物界脊椎動物門、哺乳綱、猿目、人科、人赤、人なんですね。これは体の仕組みからの分類であって、これが人間の全てを言い表しているわけではありません。あなたは何ですかと言われて、落語にジュゲムジュゲム五行のすり切れというのがありますけれども、ジュゲムジュゲムではありませんが、私は動物界脊椎動物門哺乳綱猿目、人科人赤人族の人です、なんて答える人は誰もいないでしょうね。あなたは何ですか尋ねられたら、誰もが私は人間です、そう答えます。その場合、人間ですという答えには 他の生物動物とは違った独自な存在ですというその意味が含まれているのです。創世記の1章24、25文字の目を止めていただきましょう。こう書かれています。ついで神は地はその種類に従って生き物家畜や這う者その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣その種類に従って家畜その種類に従って地のすべての這う者を作られた。神は見てそれを良しとされた。繰り返されている言葉がありますね。何でしょう。その種類に従って、でここには動物たちがそれぞれその種類に従って作られたとあります。牛は牛の種類に従って、馬は馬の種類に従って、つまり牛の原型牛の設計図というものが神様のお心の中にあってその種類に従って作られたというわけです。それぞれの特性パターンに従って作られた。ですから馬は牛と一緒に育てられてましても決してもうとは鳴きませんし、牛のようにやがて角が生えてくるということはないのです。ところが人間の場合はどうでしょう。創世記の1章26、27を読んでみましょう。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神様が人を作りになるときに人を人の種類に従って作ろう、そうはおっしゃらなかったのです。さまざまな生物はその種類に従って作られていますが、人間だけは神の形に従って創造されているのです。人間が作られるときに参照されたその原型というのは人類という原型ではなかったのです。神ご自身、神様が人間のもともとの形原型として参照されて神の姿に人間が作られたというのであります。と言いましても、神様が私たち人間のように頭がてっぺんにあって、そして両手両足があって立って歩く、そういう神様がそういうお姿をしているという意味ではありません。聖書は神は霊であると教えていますから、人間のような肉体をお持ちにならないのです。それは神の形は人間の体つきのことではありません。もしそうだったら人間は神の形を失ったと言われているのですが、神の形を失っていないことになりますね。アダム以来同じ人間の姿形はその遺伝子の中に保存されてずっと今に至るまでつながっているわけであります。創世記のもう少し先の5章3節にこんな言葉があります。アダムは130年生きて彼に似た彼の形通りの子を産んだ、こうあります。彼に似た彼の形を産んだ、つまり人間の身体的な特徴というものはアダムからその子孫へと遺伝子によって受け継がれていきます。それは神の形ではなくアダムの形です。神の形はむしろ目に見えないものであって遺伝子ではなく私たちの魂の中に刻まれているのです。エペソの手紙の4章22、24というところに神の形についてこう書かれています。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。エペソの4の22から24という箇所ですね。ここに真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人という言葉があるのです。つまり神様の形は 真理、義、聖、清いといった神様のその目に見えないご性質のことであることがわかります。神様はご自分のそういったご性質を部分的に人間にお与えになった。それが人間が神の形に作られたということなのです。人類はアダムの遺伝子を受け継いで今に至っていますから、外見はアダムの形をキープしています。しかし罪によって魂の内面にある神の形を失ってしまいました。人間は神様との断絶状態というものを心の中に作り出し、そしてまた神様を認めない社会、神様を締め出した社会というものを作り出してまいりました。それだけではなく、私たちを取り囲んでいるこの自然環境も神の形を失うことによって損なってきたのです。創世記の一章の26節には、神の形と人間はこの世界をその知恵を持ってその技術を持って支配するということと関連づけて語られていますね。神の形に作ろうと言われた神様は人間に、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよう、こうおっしゃいました。多くの人たちは、人間はこの自然を支配できるんだから、思いの通りにやっていいのだというふうに考えるのですが、それは間違っています。我々に似るように我々の形に人を作ろう。神様はそう言われてから人間に支配させようとおっしゃった。それはどういうことかと言いますと、人間がこの世界に対して神様の代理者として、ただ神様のから与えられた知恵や力だけでなく、神様が持っておられる愛や慈しみやそのような性質を持ってこの世界を正しく管理するということであります。実際神様がアダムをエデンの園に置かれた時に、エデンの園を思い通りにしなさいとはおっしゃらなかったのです。そこを支配させるというよりは、そこを耕させ、またそこを守らせ、耕させなんて言いにくいですが、またそこを守らせたと創世記の2章15節に書かれています。人間は自然を神様から託せられて、それを賢くまた慈しみを持って神様の代理者としてそれを守るべきであったのに、神様の形を失ったために神様から与えられた知恵や力を間違って使い、そして自然を破壊してまいりました。現代の私たちは、過去の人々が自然を破壊してきたその痛ましい結果を受け取っています。残念ながら私たちの子供や孫、次の世代にそれを負わせようとしているのです。しかし神様は、人間が失った神の形をもう一度取り戻すことができるために、イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。コロサイ 1-15 に、御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です、そう書かれていますように、イエス・キリストこそ本来の神様の形です。神様はキリストを信じる者をキリストに似たものにする。そのことによってキリストを信じる者の中に神の形を回復させてくださるのです。皆さん、イエス・キリストを救い主、また主としてあなたの心に、またあなたの人生に迎え入れるときに、神様は私たちのを再びの神の形に作り変えてくださるのです。そしてさらにそこからさらにキリストに似たものとして日々に作り変えていってくださるのです。神様は私たちの中に神の形が形作られるのをどんなに願っていらっしゃるでしょうか。それが成長するのをどんなに喜んでくださることでしょうか。人間は進化の過程で偶然に生まれた存在ではありません。人間は 神の形に作られた価値ある存在です。神様がご自分の性質を分け与えても惜しくない、そう思うほどに神様に愛されているのです。そのことに気がつかないうちは、私たちは自分が何者なのかが分かりません。自分の人生の目的をつかむことができません。けれども神様が私を神の形に作られたんだ、このことが分かるときに、私たちは自分が何者であるかが分かります。自分の人生の目的をしっかりとつかむことができるのです。ここにいらっしゃるお一人一人が、あなたは何ですか、そう尋ねられたときに正しく答えられるように心から祈っています。お祈りを捧げましょう。すべてのものの作りにしてある神様、あなたは人間を良いものとして作ってくださったのに、人間はさまざまな罪によってあなたに与えられた良いものを捨て去りました。そして神の形を損なってしまったのです。人間は神に似たものではない、いやむしろ動物以下のような、そんな姿になってしまいました。しかしあなたはそんな人間を見放さず、人間が再び神の形を取り戻す道を備えてくださいました。それは私たちの主イエス・キリストです。この主イエス・キリストを信じることにより、また主イエス・キリストに従うことによって、私たちは神の形を取り戻し、その神の形が私たちの中にいよいよ形作られてまいります。どうぞ私たちが信仰によって神の形を取り戻し、他の人々にこの世界にあなたを表すことができるように導き助けてください。主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。